As a young man, I work with my
若い頃、ユタ州南部とアリゾナ州北部にある牧場で、父や兄弟たちと一緒に牛と馬を飼っていました。父は馬を捕まえて乗りたかったら、一握りの穀物をバケツに入れて何秒間か振りさえすればいいと教えてくれました。すると馬は柵の中にいようが牧場にいようが走ってきて穀物を食べるのです。そうすると食べてる間に優しく馬に馬具を装着することができます。こんなにも簡単にできるのかと私はいつも驚いたものです。時々穀物をわざわざ苗まで取りに行きたくない時に土をバケツに入れて振ったこともありました。穀物が食べられると馬に思い込ませようとしたのです。しかし騙されたと分かるとほぼ全ての馬が走り去り捕まえられなくなってしまいます。信頼を回復するのに数日間かかることもよくありました。この経験から時間をとって 毎回きちんと穀物を与えた方が馬は扱いやすいこと、その方がより栄養を与え体力をつけてやれるということが分かりました。何年も経った今、あの経験は私が次のことを考える上で役立っています。教会の教師または指導者として私たちが仕える人々により多くの教義的または霊的な養いを与えるために何ができるだろうか。ジェフリー・アル・ホランド長老は次のように教えています。福音の知識を新たにいくつか学び友人に会うことは大切な要素ですが、単にそれだけを目的に教会に来る会員はほとんど存在しません。会員が教会に集うのは霊的な経験を求め平安を感じ信仰を強め新たに希望を得たいと望んでいるからです。つまり神の良い言葉で養われ天の力により強められるよう望んでいるのです。話の責任や教えまたはあるいは指導する責任を受ける人は最善を尽くし教会に集う目的を満たせるようにする義務があります。救い主とそのしもべたちは他の人が神の良い言葉で養われるよう
How it can best be accomplished. Section 50 of the Doctrine and Covenants is one of many.
これに関する大切な勧告は数多くありますが、その一つが教義と誓約第50章です。初期の教会のいくつかの支部で起こっていた問題に言及された救い主は、その解決方法について指導者たちに指示をお話題になりました。それは次の極めて大切な問いかけから始まります。それゆえ、主なる私はあなた方にこう尋ねる。何のためにあなた方は聖任されたのか。主の答えは有名な次の14節に記されています。御霊すなわち真理を教えるために使わされた慰め主によって私の福音を述べ伝えるためである。1831年に生徒たちが直面していた問題に対する答えは今の私たちが取り組む課題にも当てはめることができます。つまり私たちもイエス・キリストの福音を聖霊の力によって教えなければならないのです。第50章には私たちが教え導く人々を養うために不可欠な鍵について記されています。一つ目は私の福音を述べ伝えなさいという救い主の教えにあります。聖文は私たちが述べ伝えるべき福音は属性の知恵ではなくキリストの教義であるとはっきり教えています。キリストの福音には全ての真理がありますが全てが同じ価値というわけではありません。主の福音とは第一に主の贖いの犠牲の第一に主の贖いの犠牲のことであると救い主は教えられました。信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊を受け最後まで耐え忍ぶことで贖いの祝福に預かるようにとも勧めています。馬は土よりも穀物に惹かれると若い頃に学んだように、私は栄養の点で穀物は、干し草に勝り干し草は藁に勝ることも知りました。教師や指導者にとって不可欠なのは聖文や末日の預言者の言葉の中で強調されている教義と原則、またそれらを応用することを中心とすることで生徒を養い導くことです。重要度の低い話題や資料に貴重な時間を費やしてはなりません。イエス・キリストの贖罪を中心としたクラスでの討論の方がはるかに重要だと最近の授業で私は教師として学びました。 また指導社会はキリストへの信仰を築き、家族を強めるため参加者全員で一致して努力する方が、単にカレンダーを見ながらスケジュール調整するよりも有意義なものとなることも指導者として学びました。教義と聖約50章には、主が命じた方法ではなく何か他の方法によって教えるならばそれは神から出てはいないという警告があります。主は教会で奉仕する者たちに、預言者たちや使徒たちが書き記したことと信仰の祈りによって慰め主により教えられることのほかは何も教えてはならないと論しております。では私の福音を述べ伝えなさいという救い主の勧めに従うためには、教え指導する内容を信仰と悔い改めに限らなくてはいけないのでしょうか。アイリング長老はこう答えました。もちろんそうではありません。しかし教師と参加する人は常に主の御霊が同じ部屋にいる会員の心に注ぎ込まれ、それによって心が清められ、信仰と悔い改めへの決意が生じるように望まなくてはなりません。人々が神の良い言葉で養われるために必要な2つ目の鍵も救い主の教えの中にあります。それは御霊、すなわち真理を教えるために使わされた慰め主によって私の福音を述べ伝えなさいという教えです。救い主が語られたのは御霊によって準備し教えることだけではありません。主はどのような状況においても御霊こそが最も効果的な教師であると教えておられます。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁はこう教えました。人の霊に語りかける神の御霊は、天界の存在者と接して真理が与えられる場合よりはるかに効果的に分かりやすく真理を伝える力を持っている。数ヶ月前、ある訓練集会で多くの中央幹部が話した後、デビッド・A・ベドナー長老が話しました。それまでに語られた素晴らしい教えについて触れた後、長老はこのように問いかけました。これまでの話の中で私たちは聞いた言葉以外のものから何を学んでいますか。そしてこれまで話した人やこの後に話す人からの勧告を受け入れることだけでなく、私たちは言葉では語られない聖霊が与えてくださる気持ちに注意深く耳を傾け、それらを記録すべきだったと説明しました。ヒンクレ大官庁の次の言葉から御霊によって教えることについて学ぶことができます。私たちは教師が書物の言葉からではなく心の底から語ることによって、主とこの尊い技に対して彼らが抱いている愛を伝えるようにさせなければなりません。すると不思議な方法でそれが生徒の心に届くのです。教義と聖約第50章にある主の御言葉の中には、効果的に教え導き学んでいるかどうかを測る霊感に満ちた基準もあります。22節にはこのように書かれています。それゆえ解く者と受ける者が互いに理解し合い、両者共に強化されて共に喜ぶのである。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たち一人一人が回復された福音にある命のパンと生ける水をもって、私たちが教え導く人々を強め大切に養うことができるよう心から祈ります。イエス・キリストの御名によって、アーメン。